に雨が降るから風が吹くから辛いと思うてはならぬ。その春暴こそ身に徳を受ける修行者。いかにありがたそうに春暴や大払いをあげても心に誠がなければ神のそういうの同然だ。柏でも耳に大きな音をさせるには呼ばぬ。小さい音でも神には聞こえる。拝むにも大声をしたり節をつけたりしにでも人に物を言う通り拝め。今日の修行で、修行というならば最高の修行は私は朝参りだと思うんですね。朝参りを行ずるということ、これがもう、最高の修行だと。和行の字でも。だから、本当に考えをするに雨が降るから風が吹くからというようなことで、例えば、大阪になったら、もう、お道の信心でいう一番素晴らしい和行が書くことになります。資料を書くことになるんです。今朝も、私、こちらへ出てまいりましたときに、直子を裏手が出てきてました。三草が出てきておりません。家内が起こしたけれども、もう、昨日が鳴り症の、もう、誰もどんなに起こしても起きないから、それでも時間になりましたから、もうこと二人ことで出てきておりましたら、すぐ、三草が出てまいりました。もう、そんな、よかよか見せておき、これはまあ、親の像ですよね。もう、夜でも遅かった。もう、起こすな。けれども、私は、本人が、そこのところの自覚に立って、例えば本部から帰ってまいりましてからでも、まあ、昨日の朝もゆっくり、本部では、できんから、うちに帰った時になったらゆっくりなろうといったような気持ちを捨てて、帰ったその翌日から、父親と一緒に朝の奉仕をさせていただこうという、その精神がね、ありがたいと思うし、それが神様が受けてくださる修行だと思いますから、これはちょっと酷ですけれども、まあもうしばらくしてから、起こしと、家内に申して、おりましたら、間もなく起きてきましたから、まあ自分で起きてきたのじゃないでしょうか。そういう時に、もうよかよか言うで、あれも遅かって、疲れとるだろうから、と言うたらね、ここのところは私、心を鬼にするということはそんなことじゃないかと思うんですね。本当のことを分からせる。本人がそれを意欲していなかったらもうダメですね。無理に強引に起こしたらどうということはあれしません。私の子供たちの場合でも、どの子でも、例えば朝の6人に出てきてお前がどうしようが遅なろうが何とも思いやしません。けども本人がこれは別に私に言ったわけでもお届けしたわけでもないけれども、それを一つに一途にこう思い込んでおるような風が見えますから、一日でもそれを書いたら惜しいと思うんです、その人のためにね。夜雨が降るから風が吹くから、まあ、きつかろうけれども、日頃の新人が出けておるのに、雨が降るから風が吹くからと言って怠ったんでは、その修行が、言うなら風が薄うなるというか、言うなら次第五段になる。ね、これはもう絶対下五段になるということはね、おかげが下五段になるです。下五段の信心は。これは間違いがない。だからもうそこに何かです、心にかけさせてもらうと。何か心にやり抜かせていただこうという、これは長さの前だけではなくてもいいでしょうけれども、これだけはというものをですね、私はいただき抜かせていただくということが、神様とあたくり様との間に、まあ、細々ながらでも、おかげのルートというものができるんだと思うんですね。そこからおかげが交流する。 どんなに素晴らしい魚のようなパーッとした新人が出てても、あとパッと散ってしまうような新人では、やっぱそれだけのものです。そういうところをですね、朝参りをするに、雨が降るから風が吹くから偉いと思うてはならんと、みんなことをね、これは朝参りというだけのことではなくても、何か心にかけて、これだけはというような生き方をしている人たちは、これを本当に行事に向かなければいけません。昨日も婦人部会の後がいつものように研修会でございましたから、もう おしまいにすることという時間に、文雄先生、高橋さん、高島さん、二三人見えられましたですから、またそれから新たな新人条例を、させていただいたことですけれども、今までね、こういうようなことで新人条例をしてきたといって、その、あらかじめのところを、三田先生に発表してもらって、そして、文雄先生の話を聞こうということになって話をしておりましたが、皆様、こういうことを言ってですね、私はどうも不思議たまらんことは、哀楽の方たちがおかげをいただきなさらん、おかげいただいております、いただいておりますから、こうやって信用できているんですけれども、なんかおかげ、私からもおかげいただいておりますから、また感動する人が多いとこういうわけです。それはどこにあるだろうかと、私は皆さんのように朝参りもできませんし、夜参りもできません。まあ言うなら、月並みさえ。同時に何かの会合とか新人条例とか、または地方の新人条例会には、もうこことここと決めたらこの人ばっかり絶対ですよね。楽しみあるですか、これね、どこか何か所か自分でやってますが、これはもう長年のことですけれども、どんなことがあってもやってきますよね。でも例えば、ここへ来たならば、ここへ泊まるならば、必ず私の足を回していただくことを決めているんです。だからそれはもう夜中であろうや。ここについて入ってくる部屋に、これだけその貫くわけですね。それでこれはまあ私の新人ですけれどもと言うて、例えばな、もう腹を立てんと決めたらそれを貫いてるです、ここのところがね、そのまあ同じ文雄先生が新人の素晴らしいところなのですけれどもね、だから貫くところからですね、いわゆる淀みなくおかげがこう交流するわけですね。だからその中でも一番素晴らしい修行というのは、今日は私朝参りと思うんですね。金光教でこの朝参りを見たら、私本当の金光様の真珠のありがたさを日々開くことはできないとすら思うくらいです。それこそ朝のひとときというものはです。まあ、昼からの昼からの時間の、もう、まあ、実を言うたら、その、そういうふうに、形で表すことはできないでしょうけれども、私みんなに言うんですけれども、朝のひとときと1時間というものは、午後の3時間型、あるいはだとか思います。だから、例えば、昼にした千葉県朝参りをするといったような生き方はね、それは大変、一つの方法として良いことなんです。でないと、いわゆるその朝のすがすがしさっていうものが、もうその日一日の、原動力ともなるようなものをね、朝のことに感じるだけではなくてです。神様が、今日私が申します、その、一つの形の行ですね、和行ということで受けてくださるわけです。昨日はその和行ということについて、和行と新行とが一つになって、初めて良いものが生まれるというような、テーマで昨日は新人の研修させていただいたんです。だから和洋とはどういうことなのか、新洋とはどういうことなのかと、これを例えて昨日のその研修会の時にいただいたことですけれども、明菜文先生が一生懸命お話ししておりました。そして、自分はもう皆さんのように朝参りができんけれど、朝参り的な新人はできんけれども、うちでこのことだけはいただき続けておる、これを言うなら教えを本気で行じておる そこに私が導いていただいておるありがたさとか、またそれにつながるおかげというものがあるのではなかろうかと自分でも言っております。そしたら私、神官にいただくのが片岡千恵蔵といただきました。今文雄さんが言おることは、昨日言っておる片一方の新人新業の意味を受けて、新業は受精的なものだとか言われ、昨日は言われたんです。今は受精的な新人ですから、生み出すことの働きがあるんです。やはり例えばね、もう本当に不平不足は絶対言わんぞ、もう腹は絶対勝てんぞという、これはね、初めの間は辛抱がいりますけれども、大抵頑張れてくるでしょ、生み出されてくるでしょね。ですからもうそのことが楽しくなってくるんですよ。文雄商店なんかはもうそういう感じがしますね。腹を立て、人が腹を立てに折れなくなった時にニヤッとしよるような感じですね。これがおかげいただくもとというふうな頂き方をしよるようです、ね、だから皆さんそれができなさらんところが、例えば本当におかげにつながらんのじゃないだろうかといったようなことを言って、だから徹しなければいけない、そのことに。私は皆さんのような信心はできんけれども、まあ、言うならばこれに徹しておるという発表をしておりましたらね、片岡千恵蔵です。片岡ということは半分という意味だと思うですね。岡ということは、まあ、修行ということでしょうね。山を修行というんですから岡、ね、半分の修行だから、これに半分の修行がもし文雄さんに浅間屋的な信心修行ができたら、もうこれは絶対得を受けるでしょうね。ね、知恵蔵ということは千の恵みの蔵と書いてあるでしょうが、知恵蔵とは。だからこれは文雄先生自身がです、そこに何か一心復帰して何か朝参りをしなければもらえないものができた時からこれ始まることであって、それを進めたからってできるもんじゃないですよね。けどこのことは、そういう意味のことを話しましたけども、その片岡知恵蔵ということは話しませんでしたけれどね、いただいたのはそういただいたんです。せっかく一生懸命お話をしているのに、あなたが新人の半分倍というわけにもいけませんからね、みんなの前で。で、ですから例えばなら、皆さんが朝参りだけ一生懸命できておるということは、お道の新人で、今日私はもう素晴らしき祝いだと思うんです。しかも雨が降るから風が吹くからというようなところを厭わずに、いや、そこを辛抱し抜いてです、できるならばこれは祝いだ。だからこれとてもやはり片岡千恵蔵ですね。これに徹するならば絶対です、ね、それに文先生が言うところの、言うならば朝参りを祝いようとするならば信仰、ね、それこそ不平も言わん不足も思い言わん腹も立てんというようないただき方というものが徹しられるときにです、ね。夜ここで言われておるところの成り行きを大事にしておる姿なのです。でそのことを例えば御事柄として受け取るから腹も立たんのです。そうでしょうか、ね、だからたとえなら月のうちにどうでしょうか、哀楽って言って向こうてくるのが、まあ、10日ぐらいなもんでしょうね、本心の場合は。夜なら3分の1しか、皆さんにそんな皆さんの3分の1しか和行はできてないわけです。だって普通で言う和行はこの人非常に効く人です。効く人っていうか、例えば断食をするとかね、水行をするとか、ああいうことは若いとこから非常に文章で やりました。だから今日そういう意味を和行と言わずに、この朝参りを和行とね、と言っております。だからその朝参りがいよいよありがたいものになり、尊いもので楽しいものになってくるときに、もう片岡千恵蔵であり半分のいわゆるおかげを受ける受け物ができたと言うてもいいでしょうね。できよると言うても、まあ、できよるということでしょう、ね。それには例えばやはり周囲のものというかね、それが三三郎のことを今日家内に申しましたように、なるほど、有事つかれておることはよく分かって、遅まで、後片付けなんかのご用させていただいておったのですから、ね、だからもうよかった、今日はもう起こすなと、一日ぐらいよかくさと、これは新人にならんのです。だから私は本当にここのところをね、 ここの修行者たちをはじめ皆さんにもここのところの仕事をですね本当に決め込んでいただきたいと思います ね。そこでならもしできないときにはお詫びの印といったような信心ができなければいけないことになるわけなんです。昨日研修会の半ばでいただいたことですけれども、最近は信仰的上層ということが言われます。宗教的上層ね、というものをこの根高教でいうこの上層というのはどういうところから生まれてくる心の状態を一番最高の上層というかというとね、天地の大恩を監督させてもらうということです。天地の大恩を分からせてもらうということです。そこから生まれてくる心が根高教的による上層なんです。素晴らしいですね。もう天城の世代なんか特に天地のご恩徳を時もされ、ご自身自身がそのご恩徳の中に浸っていつも喜びに浸っておられただろうと思われますね。だからそういう喜びに浸っておれるからです。全てのことが ありがたく受け入れなさったのではなかろうかと思う、皆さんが例えば朝参りさせてして見えられる、その例えばその夜の夜が獅子島を破って言うならこの白白と夜が明けてくる、そういう情景の中にです、もう唯一天地のご恩徳をその情景に対して合唱しなければおられないものが生まれてくるでしょうか、それがなら暑かっても寒かってもそれを天地のご恩徳と分かったら、その暑いことに対して寒いことに対して合唱する心が生まれてくる、これを根高教的信心の上層だと思うんですね。天地の働きの素晴らしいこと、それこそ天然の美じゃないけれどもです、空にさえずる鳥の、胸よりおつる滝の音といったようなね、そういうことの中に天然の美というか天然のその働きそのものをなんと素晴らしいことであろうかと感ずる心なんです。それをなら暑い寒いもやはり天地のご恩徳なのですから、天上の働きなのですから、その暑いも寒いもそういういただく方ができるということがです信心の上層、そういう上層を高めながら、そういう上層をいよいよ深い密なるものにしていきながら、朝前の和行ができさせてもらおうて、決して腹は立てんぞといったような信行ができるなら、この男性的な言うならば和行と女性的なその信行とが一つになるのですから、そうから良いものが生まれてこないはずがないわけです、改まることが男性的なら、本心の玉を磨くということが女性的な信心だというような表現でも決めいただきました。改まるということにやはり潔さがいるんです。だから男性的とこう呼ばれるんですね。改まるということにはもう潔さがいるのです、信条というのにはな、小遊三が現在修行しておりますようにね、何とはなしに自分の心一つに黙って受けていくというようなね、例えば主人がそこで一生懸命働いてくる、自分の悪いこともあっただろうと、仕事中にはイライラもあったろう、腹の立つこともあったろうけれども、じっと抑えて帰ってくる、帰ってくると家内がそれをふわっと受けてくれる、私はそうだと思うんですよ。そのふわっと受けてくれるということが信条なんです。そう受けるということ、どんなことであってもね、それこそどんなに疲れて帰ってきておっても、家内のふわするような心で受け止められると、もう疲れが取れたように思う、 だから場合には堕落的なわがままを言うたりね、それこそ英語は睨みつけられんから打ち返ってから金なく睨みつけんじゃと言ったようなこともあるけれども、はお父さんが今日は家に疲れてきておるなと言ういただくかと、どうするに呼ぶうち私も一緒に頑張っとるよち言うことある生き方ではいけないこと、それでは信仰にならんね。女性的な言うならば、なるほど女性的なというふうに表現されたものもなるほどとこう思うんです、ね、例えばその言葉をもって磨いていこうとする生き方が本心の玉を磨いていくということがです、ね、自分の心の状態を、そのために天地の大恩分かり御恩徳を分からせていただいて、それこそお水島でちょっとコックをひねれば水が出る、ね、それこそコックをひねればお湯が出るというような恵まれた環境の中に生活させていただいておる、そのことがもうありがとうでたまらんという家庭の状態がなからなければ、主人がガバッと持ってきたものを受け止めることができる、ね、で根高教的信心の上層をいよいよ高めていく、深めていく、これが本心の玉を磨くことなんです、ね、その磨くことと同時に例えば和行をさせてもらう、ね、それを今日は朝参りとこうまさに聞いていただきました、うんね、人に物を言う通りに拝めと拝むということ、もう信心にこの拝むことぐらい素晴らしいことはないと思うんですね。一心不乱に拝んでおるということ、極念の時間の眠っていく時間のことを思っている人たちがあるんですもんね。朝のことにもないと、それ何かに幸せなことがあっていうか、もう極念の時間、親の時間1時間ぐらい、はい、1時間まで眠られる場合のところでもう火事がーしともう指かいてみる、これではね本当の真実のあれが分かっている人とは言えませんです。だからこれ私は人の方法論ですけれどもね、ご記念をするときに必ず合掌して自分のしたい口とは指一本ぐらい開けとかなければってこうご記念をするときに、今なら汽車の群の中ででもご記念しとることある気持ちでご記念するならです、いつ汽車がガーッとくれるか分からんです。だからそのくらいな張りのあるご記念でなからなければ今日私が言うご記念のありがたさというものは分からん、ね、一瞬ぐらいご記念をする、もう願うことはいっぱい、お礼を申し上げることもいっぱい、お詫びをしなければならないことはなおいいというのですから、後でどうが何だ信じさせていただいたらそうでしょうが、だからその極念の時にそこのところのお詫びやらお礼やら申し上げるのですからもう限りがない、そこからね限りない信心の喜びというものが感じられます。だからそういう意味で極念は大事になさなきゃいけません。それこそ人に物言う通りに拝めとおっしゃるんですからね、人に物言う通りにこまごまと神様にお礼を申し上げる、またはお願いをさせてもらう、お詫びをさせていただくと、そこからね、そこからもう入院ご記念ができた時のありがたさっていうものがね、私は天地の大恩も天地のご恩徳もそういう心で監督するんです、そういう心でキャッチしていくね、だから元になるものはやはりご記念、はい、とりわけなら朝のご記念にこのすがすがしい雰囲気の中に一緒にご記念をさせていただく、もう大笑いでも掃除をさせてもらえる時にはもう本当にもう何もない、欲も得もない状態で大笑いが上げられるなんて本当に楽しいことですよね。そういう私はさまざまな家具とか信心のありがたいというものを分からせてもらい、ね、天地の中に満ち溢れておる、満ち渡らせられておるところの神様の恩働きを心にいただいて、ありがたいな、暑いもありがたければ寒いもありがたい、ね、そういう心でです、今日私が申します和行信行、ね、和行とは形の行、心情とは心でのよ、その和行を今日は朝参ると、ね、雨が降るから風が降るから偉いと思わずに、これが和行だ、私にできたたった一つの和行だ、 短むこともいらん、断食することもいらん、これが和行、もう最高の和行です、これは。だから、その和行を一つ貫かせていただこう。しかもそれがありがとうなろう、楽しむなろう、そういう信心、ね。そして、信条です。我が心時代を作るという、我が心、我が心という、例えば、不平時代の場合、不平を言わんで済むとか、腹を立てんで済む心、そのこと、心こそ、私は我が心だと思うんですよね。なら、あるって、あることはいろんなことがあるって、腹の立つようなムカッとするようなこともあるって、痛い思いをすることもあるけれどもです。それを、例えば、受けていくということが、信条だと思うたらね、それを結局、不平不足を言わずに、いわば腹を立てんでその修行をさせていただく修行を、今日は信条だというふうに聞いていただいたんですね。そうすると和行。だからその和行信条をぴったりいただき止めていくために、例えば、極念のありがたさを味わいとか申しましたね。その極念のありがたさ、その味わいをもって、天地の体温、天地の御恩徳、もう、それこそ、アトリの周囲に満ち渡らせられておるところの神様の働きを、そういう心でキャッチしていく。それを、お道で言う、信心の上層とはそういうことだ、というような方にも聞いていただきましたですね。